はいはい、始めまーす。
はいはい、おーっす。おいーす、おいーす。
はいはい。
はいはい、始まった？
はい、始めてます。
はーい、始まりました、始まりました。あれ雨降ってきた？
こちらは雨ですか？
なんか音がした気がするんだけど、ちょっとわかんねえや。ちょっと蒸し暑い
ですね。だんだん暑くなってきましたね。
ねえ、湿気がひどくてさ、そんなわけで、じゃあ今日はちょっと遅れましたが280回でいいのかな。
そうですね、280です。
はい、じゃあマイ工場から参りましょう。ボーカロイド聞き栓ラジオ第280回。この番組はボーカロイド、歌う、ニコニコインディーズといった合成音声、インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。この番組へのご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープ聞き栓ラジオへお寄せください。このハッシュタグでの発言は、配信中にパーソナリティが拾ったりもしています。配信後はトゥギャッターにまとめて公開しています。また、配信中にかけた曲やニュース記事への URL は、公式ツイッターアカウント、アット聞き栓ラジオで紹介していますので、詳細知りたい方はアカウントをフォローしてみてください。なお、番組の過去配信回はブログおよびポッドキャストにて配信しています。詳しくは検索ワード聞き栓ラジオで出てくる公式サイトをご参照ください。ということで今日は280回です。
は
ーい、はーい。ということで今日はじゃあ自己紹介からいきましょうかね。
はい、
はい、コシューさん。
はい、単なる聞き栓のコシューです。今日はガジさんがいないので配信担当します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近のまあそうですね、近況としては自転車乗りなんで、今度の道路交通法の改正がちょっと気になるなというところです。
あ、なんか厳しくなったんだよね。
はい、厳しくなるということで6月の1日からですね、道路交通法が改正されて、自転車でも、まあ、警察の人から注意される可能性が強まるそうです、
両耳イヤホンとかね、
はいはいはい、
ダメということですね。無灯化も厳しくなるんだよね。
厳しくなるというか、厳密にはもともとダメだったんですけど、赤切符と青切符っていうもともと反則には違反が違いがありまして、で赤切符しかなかったらしいんですね、自転車には。つまり、いきなりこうかなり厳しい刑になっちゃうということで、刑というか、まあ、なんでしょうな、
罰則
になっちゃうということで、なんで、なんで今まで自転車にはそういう厳しい刑を自転車の人に罰ってやるのはどうかっていうことがあったわけですね。例えば無灯火で何も事故とかしてなくて注意されただけで自動車よりも厳しい違反になっちゃうというのは、それはちょっとどうかなということで警察の人もちょっと二の足踏んでたらしいんですが、それが青切符を今度6月から切られるようになって、まあ簡単に、なんだろう、青切符を切れる状況、イエローカードの切れる状況になるということみたいです、
逆に、まあ、そのちょっと軽い段階が追加されることで、より取り、いきなり厳しいと有名無実化しちゃってたのが、軽い段階が入ることでかなり生きた罰則になってし、なると。
そうですね、今までの法律が形骸化してるんじゃなくて、実際に、まあ、ちゃんと適用された運用になるんじゃないかって言われてるんですが、まあ、警察官の人がどういうふうに対応するか次第なんで、
そうだ
よね、まあ、実際問題は、まあ、そういうふうなことを言われてるというような段階ですね。6月なんで、来月からですね。
はい、そういや自転車乗りって言ったら、明日か、エロイカやってんだよね。
エロイカって何ですか？
ヴィンテージ、古い自転車専門のレースイベントみたいな。
自分全然レースには詳しくないんで知りませんでした。
で、まあ、うちのお店、革製品の製造及び販売をやってるお店なんですけれども、古い自転車屋さんとこう一緒に入ってるシェアショップというやつなので、でそこがまさにヴィンテージ自転車を扱ってるので、行ってるよ。
へえ、そういうのがあるんですね。
そう、もうなんか基準がさ、1987年以前に製造された自転車であること。
へえ、どういう自転車っていうのが年代によって規定されるんですね。
そう、シクロクロス、タイムアタック用負荷、 で変速レバーがフレームにつけられてること、だからハンドル の, あの手元でガチャガチャっていうのはダメ。ほうほうほう、うん、でブレーキケーブルがこう外に出てること。
ああ、はいはい、昔ながらの、
うん、ビンディング負荷とかね。
おー、へえ、ビンディングもダメなんだ。
うん、だからその87年以前の自転車、ある意味まあ全盛期であり黄金期らしいので、この時代がね、
はーは
ーはー、うん、へえ、その空気をということで、でなんだっけ、150キロと100キロとみたいな感じで、なんかね、山梨だっけ、
ほうほう、
最後だっけ、うん、もともとイタリアでね、そういう大会があるんだって。それを日本でもやろうっていう。
ほうほうほうほう。
うん、
あ、これかな。あ、本当だ。いろいろ書いてる、うん。エロイカ自転車って検索すると出てきますね。
そうそうそう。ただエロイカでやるとね、エロイカセブンとかいろんなものが出てきてしまう、
ね。なんかいろんなのでそうですね。
そう。あ、33キロ、65キロ、91キロか。
うん、面白そう。うん、まあ、ちょっと遠くて見に行けないけど、近くにいる人は見に行ったら楽しいんじゃないかなと思いますね。
だから、なんかダートコースもあり、あの湖のそばを走るのもあり、で、まあ、それこそ数は多くないけど、そういうヴィンテージ系の自転車に対応してる店とか、そういうのの出品もあるみたい。
いいな、ちょっと見に行きたいな。うん、
そうだから、あの見に行くだけだったら別にエントリーなくてひょいひょい見に行っていいみたいな。
いいな。この頃の自転車ってやっぱかっこいいんですよね、うん、見た目が。
そうだから、あのうちの店のお客さんでも何人か行ってるよ。
おお、いいな。へえ、
つうか、ものもうね、あのここ2ヶ月ぐらいエロイカのための自転車みたいなのを、
ああ、実際参加する人が、
そうそうそう、だからそのレギュレーションに合っててなおかつかっこいいやつみたいな、うん、でこんなかこういうね凝った自転車に乗るなら、あのこうほらジャージとか、
はいはいはい、
あれもこうね当時のレニアーノにしたいよねなんていう、
今のやつではなくってことですね。
そうそう、ウールのジャージが出ないとやっぱ格好つかないよねみたいな。
いいですね、
すげえ楽しそう、みんなお客
さん。そこら辺もまあ趣味の範疇ですね。いいですね。
そうそうそう、うん、だからもうあのこういうイベントがあって参加者が埋まってやっぱ続いていかないとダメだっていうのはどこの分野でも一緒だからさ。
そうですね、
うん、それで、あ、ちょっと出てみようかななんていう人には出ましょうよ出ましょうよみたいな感じでね、すげえ煽って。
なるほど、
うん、これはね楽しいです
ね。うん、いいっすね。
楽しそう、うん、まあ行ったことはないんだけれども、要するに富士五湖のあたりを回るわけだもんね。
あ、いいですね、景色とかも。
そうそうそう、やっぱその古い自転車のレースとかさ、昔のレースとか、道もそんなに良くない時代でもあるから、それをこう再現したようなダートコースとか、これはねお好きな方にはたまらないイベントだと思う。
ちょっと見に行きたいですね。
うん、
あ、で、まあ、自己紹介としてでしたね。はい、そういうことで、まあ、自転車に興味がある募集です。よろしくお願いします。
はい、そしてねずもつです。なんだっけ、何しゃべろうとしたのか忘れちゃった。
たまにありますね、そういうこと。
うん、そうそう、だから、うん、小衆さんもああいうこうシュッとした自転車乗ろうぜ。
うん、自転車も
そうです
けどね。
もうね、事あるごとにプッシュはする
よ。いや、そうなんですけど、
帰ってくる反応は分かってるんだけど、はい、プッシュはする。
まあまあまあ、うん、今自分の住んでるところが5階建てで、かつエレベーターがないですね。
あ、
階段上り下りなんで、ちょっと高い自転車怖いんですよね、
う
ん、やっぱり共同の自転車置き場はあるんですけど、 そこに高い自転車とかはそれなりに置きたくないんで、
うん、
まあまあ今の安めの、クロスバイクでちょっと我慢してるところですね。高いロードバイクを置いちゃうとちょっと怖いかなというところで。
うん、だよね、
欲しいんですけどね。
うん、だってもう前さ、あのちょっとロード試乗した時に全然乗れてる感じはしたよね、小島さんね。うん、
まあクロス乗ってればなんとなくは乗れるかなって感じですね。
うん、そうそう、あの私自分もそうだったけど、初めてロードバイクに乗った人って本当見てわかるっていうか、超よったよたしてるからさ。
あ、やっぱりちょっと姿勢とかがママチャリとか全然違うんで、その辺で力の入れ方というか、うん、姿勢の取り方がやっぱり不慣れだと大変ですよね。
そうそうそう、 あれはなんかやっぱ欲しくなる到達点はここなんだろうなっていうのを話には聞いてたけど、うん、最近分かってきたので、
いいですね、はい、ということで、はい、まあ、お聞きの皆さんも自転車とか買ってみるといかがでしょうかという、まあ、自転車を進
めて、何気になんか、何気に何かガジ君も最近自転車野郎になりつつあるのね、
うん、乗ってるみたいですね、いいことだ、
うん、いいことだ、体を動かしましょう、はい、ということで、今日はキキセンラジオ、このネズモズとガジ2人で
補修です、
あ、そうだ、ごめんごめん、はい、甲州ネズモズの2人でお送りします、はい、ということで、じゃあニュースのコーナーに参りましょうか、
はい、今週のボーカロイド関連、あー、まあ、ボーカロイドに限らず、まあ、ネット音楽系のニュースのコーナーです、
はい、ボーカロイドストア、先週もお伝えしましたが、ボーカロイドストアがあのクローズするというあのお知らせがあったんですが、これに後継者、まあ、元からこういうことだったんでしょうねと思うんですけど、
先週は単に終わっちゃうよってところで話がとどまってたんですが、
そうそうそう、続報が出ました。ボーカロイドショップ、これが5月下旬にオープンすることになりました、はい、あー、びっくりした。
ということで、まあ、単純に引き継がれるということですね、これを見る限りでは、は
い、うん、今までのボーカロイドストアの後は、ボーカロイドショップという風になります、うん、ショップとストアの違いってなんだ、
なんか具体的に変わる部分とかあるんですかね、
どうかね、
なんだ、一応見てみるかな、どうかな、うん、5月下旬に予定していて、取り扱いはボーカロイドエディターおよびライブラギーで、ラインナップは現在調整中、ジョブプラグインに関しては現在検討中、うん、
そう、だからまあどういう風になるかわからないけれども、一応ボーカロイドストアの、引き継ぎということに思ってていいのかな、細かい発表はまだですけれども、ストアがショップになりました
ということですね、ジョブプラグインが検討中っていうのがちょっと気になるんですが、
まあ、でもあのボーカロイドストアにあった、商品が、もういきなりなくなっちゃうよってことはないようなので、一安心ですね、うん、でもやっぱボーカロイドストアで買ってたものの、あのほらコードとかサービス URL みたいなのはあの25日だっけか、あれで使えなくなっちゃうだろうか、一応念のためあの該当のものがある方は、控えておくといいかと思います。
その辺はそう、使えなくなるのはそうなんです。
そうそう、だからカスタマーサービスがどれぐらいこう移行するのかも分かんないわけじゃん、あれから新規で買うのは買えるだろうけど、
そうか、引き続き、うん、前買った
やつはサポート的なもの、うん、
そうね、ということで、まあ、じゃあそこら辺は過去にツイートされた内容でちゃんとコードとか控えておきましょうっていうのは考えですね、
そうですね、はい、うん、なので、まあ、細かい続報待ちとともに、前のアナウンスであったコードの引き継ぎ等は注意しておいた方がよろしいかと思います、はい、そしてもう一つ、これはちょっと前にもキキセンラジオでも話題にしましたが、同人音楽のネット即売会アポロ、こちらの第2回の開催が決定いたしました。
はい、
アポロの話っていうのは前もなんかやったよね、そのネットでの即売会を、やろうということだったんだけれども、
そうですね、第1回が去年の11月かな、
うん、そうそう、
11月10月、まあ、確かそんぐらいだったと思うんですけどやったので、うん、今年も11月にやるということで、前回取り上げたのは多分去年の時だとは思います。
そうだよね、で確かこうピクシブと連動してっていう話だったので、うん、ただなんかこういろいろトラブルというかあわあわした部分があったっていうことだよね。
そうですね、あ、ピクシブと連動というかピクシブが運営母体みたいな感じでしょうかね。
ああ、あれそうだったっけ
だと思うんですよね、もともとピクシブが運営している、うん、なんだっけな、ブースだっけな、
ブース
っていう、うん、あの音楽の配信サイトがあって、うん、そこを拠点としてアポロっていうのがやるみたいな感じで、多分ピクシブがだから運営母体みたいな感じじゃないですかね、おそらくは。
うん、ブース今ブースはこうその音楽だけじゃなくてもちろんそういう同人作品絵とか漫画もやるようになってるけれどもそういったあの、まあ、実際だったらリアルイベントで即売会っていうものを日を決めてそのブースを開放しアポロとしてやるってことなのかな、
うん、こんな感じですかね、うん、おそらくは、はい、
うん、ただまあ第1回の時はちょっとセキュリティに問題があってあの少しわたわたしてうまくいかなかった部分がある、
ね、決算関係でトラブルがあったんですが、うん、まあ、その辺改善するというような、うん、公式的な発表があるんで、
うん、まあ、前回起こった問題はちゃんと認識してるよっていう、
ね、改善しますよっていうようなアナウンスがありました。
うん、うん、ね、これが11月下旬ということでまだはっきりした日付はないんだよね。
あとそうですね、半年ぐらい結構先ですね、うん、ぐらいにやるってことですね。
ね、それこの試みが行われるようです。あ、やっぱり前回もね11月だ28、29、30
本当だ書いてる書いてるってことなんで、うん、大体11月頃ですね下旬頃、うん、
ですね、これはもうだからその記事で作られてる部分でもあるんですけれどもそのこれはかなりそのインフラ的なインフラ整備のチャレンジをしてるよね、うん、このアポロって
もともとウェブ上での同時に即売会って、まあったはあったのかもしれないですけど、うん、あまり大々的にこれっていうのがそこまでなかったんじゃないですかね。
うん、だからまずそのネット上で同時に即売会日を決めてやることの意義とかね、うん、まあ、ネットにはいつでも置いておけるしいつでもアクセスできるっていう利点ももちろんあるわけだからでもそこをわざわざ日を決めてやるっていうことにどれだけの意味が持てるかそれからまあやはり問題になったようなセキュリティコールの考え方、うん、それからまあこういう1年に1回ペースでかつウェブでっていう風に縛ることでどういう作品が出てくるのかみたいな、うん、で他にもたくさんあるウェブにあるあの作品の中で埋もれないこうそのそれこそあの差別化と言ってもいいのかな、うん、どうやればこうそのイベントという感じで見渡せるか
目的なものにたどり着けるか前回は結構閲覧性とかが問題あったんですがそこら辺も改善するっていうようなアナウンスがなされてますね、うん、ちゃんとジャンルごとに分けて、検索できるようにするよみたいな話が出てます。
そうそうだからそこら辺はあのそのシステムとしても非常にチャレンジャブルだなとは思いますね、
うん、なかなかウェブの同人でどういう風に閲覧させるかっていうシステムって今までにないだけに難しいですよね。
うん、まさにそのボカロでもさ、まあ、ランキングがあったりあのキュレーターシステムが機能したりとかいろいろあってもこれでパーフェクトという仕組みはまだできてないんだよね、うん、まあこれがなり、うん、アポロがなり得るかって言ったらまあ難しいとは思うけれども、まあ、いつかその正解にたどり着くための試みとしては大事な気がしますね。
まあ、こういうウェブのやつもあると、前回ケイシャーさんですってケイシャーさん沖縄の方なんで同時に出れなくて、うん、そうそう、そういうところでちょっと困ってますっていうかだからウェブにこうして売ってるんですよっていう話はしてましたけどそういう方でもやっぱり即売会とかがネットであるといいんじゃないかなというか助けというか、
そうね、広めにやっぱり選択肢の、うんうん、一つに なることはいくらでもあった方がいい
かなと思いますね。
はい、うん、そんな感じで、アポロ開催決定のニュースでした。そして次のニュース、いやーこの間のケイシャーさんが待ち望んでたのが来ましたね、ボーカロイド4、猫村いろは、そして開発コードミキ、こちらの最新情報が来ました。いやーいろはとミキ、ボーカロ4決定しました。まあ、決定はしてたんだよ ね、
そうですね、決定はしてたけど、うん、詳細のライブラに何出すとか、日付についてはそこまで詳しくは決まってなかったというような状況でしたかね。
はい、ボーカロイド4いろはみき6月18日発売となりました
ということで、6月18日だからあと1ヶ月後くらいですね、うん、
そうだね、
もうすぐ、うん、
もうすぐです。で、まあ、巷ではあのいろはさんのおっぱいが大きくなっている。もうなんか今いろいろ言い換えを考えようとしたけどめんどくさくなる。
そこなのか。
おっぱいが大きいみたいな。うん、 イロハはナチュラルとソフト、うんうん、で、ミキはナチュラルのみ今のところ
ですよね、うん、そういう風になってます
ね。これはミキは追加されるのかナチュラルのみなのか、
うん、パッケージを見るとなもうナチュラルだけのパッケージがあるんで、おそらくナチュラルだけなんじゃないですかね。
まあ、あのいくつかの声をセットにしてパッケージでこちらのバージョンが最新ですってやるのか、まあ、随時出していくのもありか、そのボーカロイド4での使い勝手を向上させるっていうことで出すとか、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけれども、傾斜さんは色ハマってたしね。
そうですね、ここで、まあ、前週の傾斜さんに伝えたい感じはありますが、
うん、あのツイッターでおっしゃーみたいになってた
よかったよかった
よかったよかった、いろはさん V4 ね。でもいろはさん、うん、猫村いろははその V2 の時点で非常に高い性能とその評価を受けていて、うん、それこそ傾斜さんみたいに待ってたボカロ P はユーザーは多いんじゃないかね。
ねえ、うん、あ、パッケージ見るとナチュラルはやっぱり今までのいろはさん像を受け継いでて、おっぱい大きいのはソフトの方なんですね。これはライブラリ
ソフト柔らかいんだ。
そういうことなんですかね
柔らかいんだみたいな、
いうことですね。あとデモ曲は、今、公式のツイッターの方で貼った URL とかから聞けるみたいです、うん、あと、5月21日のユーストゲームでの AHS の公式生放送があるそうなんで、そこら辺で詳しく紹介する予定ということも書いてますんで、
うん、あ、なるほどね。
そこら辺の詳しい情報は、ユーストゲームで聞けるみたいですね。
今後出てくるでしょうね。なんか公式 MMD モデルが付属ですって、
うん、それはどこに書いてるかな。
いや、そのリリースの、ところ、
あ、本当だ本当だ、注意書きに、ボーカロイド4猫村いろは、ボーカロイド4ミヒには MMD モデルデータがそれぞれ付属しています。ほう、うん、でも画像だけで MMD の見た目のやつは今のところないのか。
ほう、うん、なんかまあモデリングデータがあるんだろうね。
ううん、じゃあそれもやっぱりニコニコとかで使っていいよ的な感じで付属するんですね。
そうだね。あと何気にこうその公式モデルっていうやつ、ボカロキャラの公式なモデルっていう風に出てくるのは珍しくね。
あ、でもどうかな、
うん、
なんかであったような気もするんですけど、
そうそう、うん、初めてじゃないけど、
はい、
初めてじゃないけど、そのメーカーから公式、これが公式モデルですっていう風に出てくるのって珍しいなって気がした。なんかで私もあった気がするんだけど、
あとアニメとかでなんかあったような、
うん、
まあ、でもボーカロイドではあんまりないかな、
うん、
うん、
あんとね、確かね、なんだっけな、うん、ボカロでもね初めてじゃないよ、なんか
ありましたっけ、
うん、
公式の
思い出せなくてごめん、
う
ん、
自分もあまり思い出せない
うん、いやでもあったと思うよ。
あー、ナットさんによると公式が MMD モデルを出したのはイアとラナあったと。イアありましたっけ、
うん、イアあったかもしれない、ラナ
どうも、ここら辺記憶が曖昧ですね。
そうね、なんだけど、うん、なんだっけな、なんかこうすごいここら辺まで出ているっていう感じなんだけど、思い出せない思い出せないよ、うん、
あれあったような気もするけど、まあでも MMD モデルって結構公式かどうかってそこまで気にして見てないんですよね。
そうそう、あんまりだからあの重要し、それそこが重要っていうものではないと思うんだけど、あれギャラゴだっけな、
ああ ギャラップあたりだっけな、あクリプトンとかではなかった気がするんです
よ、ね、うんうん、確かそういうのではなかったような気がする、うん、あなんかもう自分のためだけに思い出したいってなってるんだけど、 そう、うん、そのままでいくと、
まだ本人からはボイスロイド構えならズンコさんも MMD の公式モデルがあったそうです。
ああそうかそうか、
ああ、うん、そうか、あれズンコさんも公式あったっけ、
うん、あった、あれはなんかあったんだよ、
ああ
なんかズンコさんはこうさタレント感あるじゃん、
ああまあもともとそういうようなコンセプトですよね、
うん、そうそうそうそう、あの PR 東北の応援のためのキャラっていうことだからさ、そのうん、それにはまあモデルが必要だよなって思ってたらあったので、確かあったような気がしたので、うん、あそうそうこれがないとねって思ったことは覚えてるんだなんかはっきりと公式で出たキャラみたいな感じの認識ではないんだけど、ふわっとしてます、うん、ふわっとしてます、ということで猫村いろはみきのボーカロイド4、6月に発売決定の情報公開がありました。
はい。
はい。今週のニュースこんな感じということで。
はい。ニュース以上ですかね。う
ん、はい。じゃあ、いろはさんの曲いこうか。
はい。了解です。
うん、こんな感じ。これとか、これとか。
はい。準備します。ちょっと待ってください。
うん、これ確かかけてないやつだね。
少々待ちを準備中です。
はい、うん。じゃあね、絹さやを塩茹でにしてオリーブオイルとポン酢かけて食べるとうまいよっていう。なんかねツイッターで最近こうチラッと見たんだけど、旬のものレシピというタグがあるんだよ。
へえ、それは料理動画で、うん、
料理動画とかじゃないの、ワンステップもしくはツーステップのみで食べれる、うん、レシピ、
あレシピだけ、
うん、うん、ツイッターでまあ写真付きでも何でもいいけど、
なるほどなるほど、
だからこうまあ旬のもの、その季節のものだったらそれこそそのワンステップツーステップで十分美味しいわけですよ、うん、なんか凝った料理にしなくてもね、うん、なのでこうそういうものを集めようよと、凝った料理を、まあ、わざわざ作らなくても旬のものは美味しく楽しめるし、でコストの面からもそれが一番いいよっていう、今時期の絹さやはシャキシャキでうまいですね、安いしね、実際
実際安い
、うん、じゃあ曲準備よろしいかしら、
はい、大丈夫かな、はい大丈夫です、
はい、この曲は、うん、と三味線師範代 P さんなんですよ。前ねカバー特集の時とかにいろはですげえかっこいいなんか春よの恋をカバーしてた人なのね、うん、でその人のオリジナル曲なんだけれども、なんかねこのいろはの調教声の調整を秋葉オタ P が手伝ってくれましたとおっしゃってる、だからね秋葉オタ P のいろはさんの香りも結構ある、完全にじゃないけど、あ秋葉オタ P のいろはだっていう風に分かる感じ、
あ調教でそういう風な、うん、その P 独特のなんか匂いというか聞き、
そうそうそう、で特にさ秋葉オタピーの、うん、オタピーさんのいろはは特徴あるからね、すごく、うん、それもありつつ、でもまあ三味線師範代 P の曲、音遣いかな、曲というよりも音遣いかな、それはね秋葉オタピーとは全然こうカラーが違うんですよ、うん、そのね融合してる感じとてもいいです。あオタピーのいろはさんが他の人ので歌うとこうなるんだって感じで、オタピーのいろはさん今回こうちょっとよその人の曲歌うってこと分かって歌ってるなって感じ
そうなのかな
そうそうそうそう、こうちょっと抑えてる、
あ、
うん、 いわゆる拳とか巻き舌みたいなの、それをが、まあ、あのオタピーの調整なのか、この三味線師範大さん の, あの調整なのかはわからないけれども、私としてはこう、あの、うん、ちょっとあの子のとこで歌ってきなよ、あの曲で歌ってきなって言われて、ちょっと抑えて一生懸命歌ういろはさんみたいなのを受信したので満足です。
じゃあそのいろはさんを思い浮かべて聞いてもらいましょうか。
はい、ということで、まあ、投稿自体はちょっと前ですけれどもね、三味線師範大 P の猫村いろはオリジナル猫をかぶる、どうぞ。
また一つ嘘をついたわ、きれいな足しているために、とげちょくれた笑顔にもずいぶん慣れたもんだ、嘘が嫌いなあなたに無理やり言った、私の好き
ました。
はい、三味線師範大 P の猫村いろはオリジナル猫をかぶるでした。
はい、
あるでしょ、こうオタピーの、
うん、
オタピーのだけど、こうちょい抑えめのオタピーさんちのいろは、
うん、2011年なんですね、これ。
そうなんですよ、ちょっと前のなんですけどね。これもだから、かけたつもりになってかけてない系の。
ああ、よくありますね。
よくあるやつ。もう、ほんとどれがね、かけたやつで、どれがかけてないやつだかね、総当たりしないとわかんない感じなんだよね。
まあ、そういう時は、SM なんちゃらなんちゃらっていう番号と、聞き線ラジオでググりましょう、う
ん。そう、もう全部それをしないとね、わかんない。
まあ、外部記憶です、外部記憶。
外部記憶ね、うん、
あれっていうと、なんかレベル不安定っていう方がツイッターにいますけど、うん、聞こえてますかね、これちゃんと。あれ大丈夫かな、
うん、配信トラブルないでしょうか。何か途切れるとかレベル不安定な感じとかあったらタイムラインで教えてください。
はい、お願いします、うん。一応自分の見た目ではメーター反応してるんで大丈夫だとは思います。はい、
うん、はい、ということで、うん、そうか、借りてきた猫だ。猫をかぶる。
おう、猫、いろはだけにというか、まあ、猫だけに。
猫だけに。
猫だけに。
やばい、このことに今気づいた私のこの遅れてる感じ、遅いっていう。
いやでもこういうのって意識しなくて投げますよね、もう仕方がない、
うん、猫をかぶるでこの抑えた借りてきた猫だ、なんかこの猫をかぶるっていうタイトルは秋葉オタピーのイロハを知ってる、よく知ってる人にとってはダブルミーニングだ、ね、
なるほど、
あーあーよかった、はい、気づいたよ、気づけたよ、
気づいてよかったのか、はい、わかりました、よかったです、
気づいてよかった、はい、ということで V4 発売が決定しました。イロハさん、ミキさんの曲を1曲かけました、
はい、今大丈夫と、よかったよかった、うん、はい、一応音量今大丈夫なようですね、よかったです、
はい、はい、うん、ということで聞き栓ラジオ今日は280回ねずもじとこしゅうの差し配信です。はい、うん、ちょっとさ、まあ最近ずっと刀剣乱舞の話とかしてたけどさ、こしゅうさん、こしゅうさんあんまりネットゲームっていうのは、やらない方だけど、やらない方だよね、
あんまり MMO とか FPS みたいながっつりしたのはそれほどやんないですね、せいぜいカンコレとかソーシャルゲームぐらいで、
うん、あのね、黒い砂漠っていうゲームにね、今ちょっと多分ね日曜日ぐらいにダウンロードしちゃうかなっていう感じがあるんです。
黒い砂漠、何系のゲームですか、
うん、MMO です、がっつり王道の
和芸、日本のゲームですか、
うん、これがね韓国産なんだよね、うん、で基本無料でなんかアイテム課金的なやつ、
あれでもねずもさんってアイテム課金はお嫌いなんじゃなかったでしたっけ、
そうなんですよ、うん、あまりこう信用してない、
うん、まあ、ゲームの作りとして結構、うん、まあ、大変なことになりがちですよね、
うん、そう、それだったらきちっと月額課金で運営されるゲームを遊びたいんだけど、でさらに、まあ、中国韓国のゲームいろいろやってきたけれども、こういまいち信用ならないところは確かにあるんですよ、
でもその中でもそれをやってみようと思ったわけですね、
そうなんだよね、こう、うん、なんかねちょっと要注意タイトルというか、これはすごいゲームなんじゃないかっていう、私も実際そういう気はしてるし、まあそういうネットゲーマー、もう好きなネットゲーマーの間でもこれはすごいんじゃないかという、こうじわじわとした前評判みたいなのがあって気になってるんだよね。
何がこれまでと違うというか、何がすごい部分なんですか？
ね、まあ、まだちゃんと遊んでないからあれなんだけど、グラフィックとかはまあ確かにすごい、うん、その自由度みたいなもの、結局こうほらやること決まっちゃうわけですよ、ネットゲームとかって、うん、本当に何をしてもいい自由っていうのは、私は最初にやったウルティマオンラインしかそれに当てはまらないと思ってるんだけど、そのウルティマ並みの自由度で、ゲームプレイを成立させようとしている。だからこう戦闘しなくても生産とか、その世界の住人として生きることを目指しているような気がする。
箱庭ゲーム的な感じなんですかね、
うん、箱庭でもあるし、うん、だいぶこうごっつい箱庭でもあるな。
そもそもなんですけど MMORPG って他のゲームだとやっぱり敵と戦って強くなるっていうのが目的になりがちなもんってことでいいんですかね。
そうだね、うん、なんかそのロールプレイング役割をなぞるようなプレイで、その役割の種類が結局のところこう強い戦士に集約していく感じ、
はいはいはい、どういう風になったら強くなれるかっていうのがやると。
そうそうそうそう、でも実際にはその本当に立体感のある世界だったら、強い戦士が成立するには強い戦士が使う武器を作る、まあ、武器屋がいなきゃいけないし、鎧もそうだよね。
他のゲームだとそれって単純に買ってくるもんだったり、モンスターからドロップしたりするっていうことですか？
そうなんですよ、そうなんです。
それが
だからまあ生産にも意味はあったりはするけれども、 その意味が決してこうその戦闘色を上回ることはないというか。
ああ、はいはいはいはい。
うん、
じゃあそこら辺もまあ実際というか、なんだろう、その世界ならではのもの、
うん、そう、まあだからその私が UO がすごいって思ってるのは、政治があり経済があり宗教信仰があり、でそこでの流通と地域性みたいなのがあって、うん、それが成立してたし、あのそれをあの意識しないでも遊べた、意識しても遊べた、それがすごかったと思うね。ということでこうちょっと、ね、黒い砂漠が気になってます、
はい、ということで、うん、それはもう発売されてるんですか。
されてる、うん、スタートしてる。あ、タイムラインにオープンワールドの MMO もあるけれども、うん、まさにその最近流行りのオープンワールドですね。シームレスにすげえ広いフィールドがあって、
はいはい、
うん、
そもそもクローズドワールドの MMO ってあるんですが、それがよく分かってないんですが、
うん、ま、クローズというか、オープンワールドに対応するものってさ、こう最初のクエストここ行って、次にここ行って、次にここ行ってっていう風にこうスゴロクみたいに進んでいくやつがオープンワールドの対義語なのね。オープンワールドはまさにオープンになっているので、スタート地点から最初に行くべきところっていうのが特にない。一応まあ助けとしてあるけど、どこに行ってもいいよ最初からっていう。
ああ、そういう、じゃあチュートリアルとかもないってことではない。
チュートリアルとかあるみたいだけどね、別に無視してもいいよと。なんかあのほら、普通じゃないや、まあそういうオープンワールドじゃないゲームってさ、こうクエストここまで進めると新しい街に行けるようになりましたって感じで広がってるじゃん。あれじゃないってこと。なんかいきなりこうあの自分の中の勘を信じて太陽に向かって走って崖から落ちてもいいみたいなのがオープンワールド。
あ、結構自由度高めみたいなことを言うんですかね。そうそう、あ、
うん、だからそのまあ、ゲーム内に例えば本当に道がある、文字通りの道、最初の街への道はこちらっていう風にあのゲームストーリーとして示された道ではなく、ただ単に街道がある目の前に、で街道の向こうにどうやら村があるらしいっていうのがうっすら見える、で街道の反対側にはなんかこう川があるっぽいとか、でその街道を横切った先にはなんか山が見えるっていうような世界。あ、そこで、あ、街道があるってことはこれ村に行けばいいのかなって、村に向かってもいいし、いきなり山に向かって突っ走ってもいい。
そこで、プレイヤーのレベルが足んないと、例えば山とか行ってモンスター出てきたらいきなり死んじゃったりとかすると。
いきなり死ぬ、うん、
そういう風なことで、うん、結局なんだろう、最悪っていうか難しい村には行けなかったりするってことになりませんか。そうなると結局ドラクエの最後の方には、うん、レベル1に向かってもすごい強い敵とか出たら、まあ、結局死んじゃうんで、やっぱり最初の町でレベル上げするしかないなみたいなことではなく、うん、
それでもそういうことよ。
あ、
それでも行けるということ、
行けはするみたいなことか。ドラクエだと完全に行けはしないからっていうことですかね。
そうだからその本来だったらそうやってそういうレベル制限で行っても即死するだけだったら行けないも同然だから、行けなくていいんだよ。
行けないようにしていると。
うん、でも最初から全部作ってあって全部行ける。だから瀕死の状態でたどり着くしかできなくても行ける、
行けると。
行きたいやつは行けると。
なるほどな、
うんうん、
じゃあゆったりとした、まあ、こうすればいいんじゃないのぐらいはあるぐらいですね。うん、
そうそう、なんかその UO でもあのダンジョンにもいきなり行けるわけですよ、はいはい、行こうと思えば、入れないということはない、レベル制限とかね。でもまあ入ってもこうあのワンパンシが待ってるだけ
な
ん
で、まあ死ぬけどねみたいな感じ。
死ぬけどねみたいな。でここが、あ、あの恐ろしいダンジョンの入り口かって見るだけ見て帰ってきてもいい、そういうゲームプレイが許される。
なんかオープンワールドですね。あ、
そうだ
ね。
うん、だからね気になってるんですよ、黒い砂漠の話でした。
はい、欲しいってことですね。
はい、じゃあ、曲に行きましょう。
はい、じゃあ次は自分が選んだ曲で、どうしようかな。 ゃあこれにしよっかな。はい、よいしょ。ちょっと準備中です。
はい、これは、うん、お、うん、タグがなかなかそそる感じですね。
そうですね、
コメントもそそる感じですね。
まあ銀とかいろはとかに合いそうな曲ですね。さっきのだけですね、う
ん、すごい。ここだけ50年代、
はい、
まあ、ここ80年代とか90年代とかは結構あると思うん
で。ああ、そうですね。
50年代こういきなりぶっ込んでくるっていうのはなかなかない、ね、
これはかなり、いやその当時はちゃんと分かってないですけどっぽい感じですね、うん、多分、うん、
タグがなかなかそそる、うん、ブギウギ動画、レトロ、サムネもそそる感じのレトロ曲、うん、動画情報のところにここだけ50年代と書くってことはこの、伊達健さんの曲ですが、伊達健さんこうかなり自信持ってきてる感じで、
うん、そうですね、うん、はい、曲準備できました。
はい、じゃあ、投稿者伊達健さん、鏡音凛オリジナル曲東京ルミネッセンスです。どうぞ。 はい、すごいすごいね、これ
すごいですよね、
うん、
こう何年代かはちょっとよく分かってないんですけど、こういう雰囲気の昔の曲ってあるよなっていうのを見事に使ってるなと、うん、
でも50年代よりは古いと思うよ。
これ何年代になるんですかね、分かんないんですが。
えだって私48年生まれです、
はいはい、
昭和48年、
はい、
あ1950年代か。
あそういうことか、うん、1950年っていうと昭和50年じゃなくて1950年だから、ま、60年ぐらい前かな。
うん、そう1950年代
あれそこって昭和じゃなくて大正、
うん、うん、しょ、うん、48年、うん、私は73年生まれだからもっと前ですよ。1973年生まれ
よ。1950年は、うん、昭和25年か。一応昭和だな、うん、
昭和、うん、だって48年生まれの私は子供の頃にこのような曲は流行ってなかった。ピンクレディーとかだ。
ああ、そっか。じゃあもうちょっと前ですね。
もっと前、もっと前。1950年代。ということですね。これは昭和50年代じゃない。
昭和50だとさすがにここまでではないですね。じゃあ50年代って昭和じゃなかったと。
そう、うん。
西暦で言うとですね。はい。
西暦1950年代。まあギリ昭和。20年代、うん、戦後復興、うん、終戦直後、
ね、それぐらいの雰囲気ですね、
うんはい、でももう、うん、雰囲気としては戦前じゃねえかな。
あ戦前戦後だと急に欧米化するんで、うん、そこの前ぐらいの時期ですかね、うん、
ただもうなんか本当その歌詞とかもその東京を歌っていたりこう非常にポジティブだったりして、うん、これは戦前の感じかな。昭和20年代後半前半という意見が昭和20年代前半のノリですよこれ。終戦直後の雰囲気、うん、すごい、うん、50年代は昭和50年代ではないですね。、うんうん、いやこれはすごい、
東京ブギウギヒットさせたのは47年と、うん、1947年ということで、
うん、西暦での47、まあ、まさにそうだね。でこの歌詞もさこう華やかで、で、あとこの、輪の調整がすごいね。
うん。
うん。ボカロならではのさ、こう、はっきりした。不自然なほどはっきりしたっていう。うん。まあ、今のポップスっていうのは割と口語的な、喋り言葉に近い歌詞っていうのは非常に多いんだけれども、はいはい、昔の歌っていうのは決してそうではない？むしろこう書き言葉文語に近いような、
はいはい、うん、昔のアナウンサーの人の言い方とかってちょっと独特だったりしますよね、当時の映像を見たりすると。そ
うそうそう、うん、でこの曲のリンはこの例えば語尾の和とかそういうのを非常にはっきり発音してる。
ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、
これは意図してると思う。
はいはいはい、
うん、そうだから渡り歩こうとかも渡り歩こうじゃなくて渡り歩こうみたいな感じ。
ああ、なるほどなるほど、
うん、そういう発音してるじゃない。
なるほど、そうですね、言われてみれば、
うんうん、なんかこのそのね発音の仕方とかも非常にその年代感を意識してると思う。
うん、いいですね。
見慣れた街はきらめくとかももうポップスで歌われると見慣れた街はの歯はさこう非常に曖昧な発音になるの、はいはい、見慣れた街は大げさに言えばあに近い、
はいはいはい、ほとんどもう発音しなくなるなん、うん、となんでしょうね、ほとんど省略してる感じにはなぎますよね。
そうそうそう、それはもう日本語の口語の特徴だからさ、そういう何度も出てくる音みたいなものは文脈で判断することにこう重きが置かれてはっきり発音がされない。
まあ、どんな言語でも口語になると大体そんな感じですよね。
そうそう、だから実際こうやって喋ってても見慣れた街はきらめくっていうのとはっきりっていうのの歯は違うじゃない。
ああ、はあ、はあ、
うん、
はいはいはい。
でもこのリンは見慣れた街はってしっかり言ってる、うん、
それがこのノイズとかと相まって、
う
ん、
そうすごいね、
レトロな感じが、
うん、うん、だね。いやこうその演出隅々まで行き届いた演出とか音の作り方とか、うん、あとコメントにもあったんだけどこう針がちゃんと動いてるのね、レコードの
動画のやつ。あー、あ、本当だ、動いてる、細かく動いてるわこれ。
そうそう、だから動画のシークバーでね、最初の方から こう要所要所でやっていくと、あの針のヘッダーがだんだんだんだん内へ入ってきてる。
細かいな。
細かいよ。
あの映像のこうノイズ感とかだけじゃないんですね。ちゃんと針のところまで動いてる。
そうそうそう、動いてる、
凝ってるな。
いやこれ、うん、すごい凝ってて、でその凝った演出とか、やり方がきちっとはまってる、やりすぎてない感もあり、うん、いやこういう曲で歌われる東京っていうのはなんか本当特別な感じするね。
また今の東京のイメージとは全然違いますよね、
うん、そうそうそう、
あの当時の、うん、まあ、全然知りはしませんが、イメージでの、
その、
うん、
イメージとしての
その当時の東京ですね、うん、
これすごいな。
あ、
こういうの大好き。
今動画最初に巻き戻ったんですけど、確かにレコード針が外にある。ほう、
うん、でしょでしょ、
本当だ、うん、気づかなかった、うん、ほうほうほう、へ、うん、あ、動画作られてるのもご本人ですね、うん、
そうだね、
はあ、うん、すごいな、
うん、本当こうすごいし、まあ、いつもの感じにまた突入しますけれども、ボーカロイドでやる意味がなんかある感じ、うん、そのこう作られたレトロ、レトロフューチャーみたいなね、未来から、この時代から今は未来なんだよ、未来からあの時代をノスタルジックを持って見る、その再現度、うん、
まあ現実の歌手の人でもこういう歌い方できる人はいなくもないんでしょうけど、わざわざ来てもらうって歌ってもらうとか、あるいは全然わからない人に指導するっていうのもまた大変でしょうからね。分かってる本人がボカロにやらせるのが、まあ一番手っ取り早いっちゃ手っ取り早いかもしれないですね、こういう場合は。
そうだね、うん、でまあ、言ってみればその、今ポップスを歌う人っていうのは、その歌う人の、キャラクターやパーソナリティみたいなものを含めての歌じゃない。
そうですね、
うん、だけどこの時代というか古い時代にはさ、歌う人っていうのは本当その歌う人、歌い手であって、その歌に自分の心情を乗せるみたいなのとかはさ、もうちょっと後なんだよ。
ああ、そういう、
歌ってる人
なんですか。なんか美空ひばりとかは、うん、結構パーソナリティが出てる気がするんですけど、
うん、けど演歌とかそうだけどさ、こう女性の演歌歌手でもこう男性の心情を歌ったりはするじゃない。ああ、
そうですよね、
うんうん、でそうやってまあ自分の乗せるっつっても、これは割合普遍的なやつなんだよ。例えばほら、母への思いとかね。
ああ、うん、はいはいはい、
うん、だから実際に演歌歌手なんだけれども、こう刑務所に行ってしまった恋人を思って耐える歌とかさそれはその人のパーソナリティを乗せてはいけないでしょ
う、ね、あなんかストーリーですね、うん、かなり大きめの、
そうそうストーリーで、うんうん、なんかこうその歌手の個性というのとはまた別の価値観だったと思うんだよね、歌う人に乗せられてたものは。
どっちかというとロールプレイみたいな役者的な感じですかね。
うん、多分それの方が近いんじゃないかなと思うんだけどね。あ、
なるほどなるほど、確かに今はそうじゃなくて、うん、本人とそのままの思いを歌う系の人の方がやっぱりポップスだと多いですよね。
そう、うん、共感というものを軸にしている感じだね。なのでこうその役割の違いみたいなものはすでにあるので、いい悪いじゃなくて、でその役割を出したい人がほとんどなわけですよ、うん、今歌うとかだとね、歌を歌う人というのが、
はい、そうですね、
うん、で実際まあそういうのがあるおかげで、それこそボカロの歌ってみたとかでも、この歌をこの人が解釈してこのように歌ったっていう、その個性を楽しむことができるわけだ、
はいはいはい、まあ、その人自身を、うん、ということですね、弾いては。
そうそう、うん、そういう人が圧倒的に多い中に、このような歌のストーリー、曲の世界観の通りに演じろっていうのはちょっと酷な気もする。
あ、まあ、自分を
やりたい人はもちろんいいんだよ、このやりたい人、
自分を殺せって言ってるようなもんですよね、それは。
そうそうそう、うん、自分を表現しようって一生懸命頑張ってる人に自分を殺してこれを表現しろっていうのは酷だと思う。
あ、なるほどな。
やりたきゃいいんですよ、やりたきゃいい。
じゃあどっちかというと職人とか技巧的な意味って、そういう立場に近かったんでしょうかね。
そうだね、うん、職人だったと思う。
まあ、言われてみればこの曲東京 ルミネッセンスで東京のことですもんね、うん、歌ってるのは別に本人のことじゃないし、 葬儀っていうよりはまあ東京ですもんね、うん、取材は、
うん、なんかこうあくまでその歌う人の、うん、パーソナリティではなく主役は歌であり歌に歌われたこのルミネッセンス光り輝く東京なんだ、うん、
なるほどなるほど、うん、
そう、その構造をこうすんなりと成立させて、しかもここまでのこう細かい演出を許すっていうのはまさにこれボーカロイドの福音だと思う。
あ、なるほどな、はいはいはい、はい、そうですね、
かわいそうだからね、自己表現したい人にこれを表現しろっていうのは。
そうか、今歌い手の人とかにこれ投げてこういう歌い方でっていうと自分のがなくなっちゃうから、そうか、あんまり依頼しにくいわけですね、言われてみれば、
うんうん、むしろだからチャレンジとしてこういうのやってみないっていうのはありだと思う。
なるほど、
うん、でも作曲家の頭の中にある世界、これを実現するためにはこういう声でこういう歌い回しで完璧にこのオーダーの通りに歌ってくれる声が必要だとなった場合、
はいはいはい、
うん、一から探すかボーカロイドを使うかという選択肢ができる。
なるほどな、まあ、選択肢としてこれができるっていうのが重要ですね、ボーカロがあるというのが、
うん、ただまあそれをこう細かく細かく調整するのは本人なんですっごい大変です。
そうですね、それはそれじゃない
それはあるよね、うん、いや、うん、これはねすごいそこの点でも熱いし、いやでもこういうね細かくいろんなところまで演出されたものを見るの大好きだ私。
よかったよかった。
精密画みたいなのあるじゃん、はい、あ、ここにもこんなもんが書いてあるみたいな、
はいはいはい、よく見るとっていうやつですね。
そうそう、これ多分なんか2回3回よく見てよく聞いたらまたなんかあると思う、うん、
いや、うん、いいですね。なんか自分はこれおすすめしたのは単純になんか完成度高いなーっていう漠然としたもんだったんですけど、レズモンさんにポーンと投げると答えが返ってくるんで自分としては楽でいいですね。
うん、でもあれだよね、コシューさんはもうそういうなんとなくで随分すごい精度のものを持ってくるから、それはすげえなと思う。
まあ、聞いてればなんかこう来るものありますよね、なんとなく、
うん、いやでもこれの本当、まあ、完成度っていう、うん、一言で言うのも足りない気がするけど確かにすごいね、
精密ですね、
うん、もうピチッと寸分なく組み上げられたって感じ
ですね。
うん、いいね、じゃあ次の曲を考えよう。あ、これあ、これ、あ、これ、あ、そう、あの私クロームにさ、
はい、
あのプラグインで部分変更メイリオちゃんっていうの入れたんだよ。
Google Chrome の、うん、拡張機能ですか、
う
ん、
そうそうそう、これでね、拡張機能の、部分矯正メイリオちゃんだ。
部分矯正メイリオ、メイリオっていうのは確かフォントの名称ですよね。
そうそう、うん、メイリオフォント、うん、なんかほら古いネットのデータとかでさ、MS ゴシックとかのこうすごい読みにくいやつ、文字間がキューって詰まっちゃっててさ、文字間行間がギチって詰まって古い HTML の書式そのままのページとかあるじゃん、
はいはい、標準的なっていうかまあスタンダードだったんですよね、そうそう、昔はそれが、
昔はね、それが今の状態で見ると非常に読みにくいので、そこの部分をね、メイリオに置き換えてくれるやつなんだけど、うん、便利なんだけど、部分矯正メイリオちゃんだからこうページ上で、あ、ここを変換してっていうところをドラッグして指定するとメイリオ変換してくれるやつなんだよね、うん、それがね、うん、全部矯正メイリオちゃんになっちゃってさ、
あ、うん、何もしてないのに全部メイリオになるってことですか。
そうそうなの、だから今ね私のブラウザ全部メイリオなの。
全部メイリオでもいいんじゃないかなっていう、なんか適当な自分はそう思うんですけど、それじゃダメ？
これがね、でも、うん、見やすいことは見やすいんだけど、表示すべてのページがメイリオで作られてるわけじゃないから、実際に物理的に行間が開くからガクガクってするのよ表示が。うん、なんかこうスクロールして読み込むまでの間に、まあ今そんなにさ、ウェブで読み、ホームページ読み込んで待つっていうほどじゃないけれども、ほぼ一瞬で来るじゃん。
はいはいはい、
うん。それもあって、読み込んだメイリオ変換ってやるから、一回表示された後ガガガガガって下に下がるのよ。
ああ、 その変換してる時間差があるんですね。
そうそうそう
そう、そういうこと、なるほど。
なのであのこうガーッと長いブログ記事みたいなやつあるじゃん、
はいはいはい、
うん、そうすると開いてあここっていう風にクリックしようとするとそこがカカカカカカって下に下がっていくっていう現象が起きててね。
あ、ちょっとめんどくさいと、うん、
そうそう、あのメイリオちゃん読みやすいんだけどもうちょっとこれ部分にす戻すにはどうしたらいいねんってなってる、
うん、どうなのかな。それは拡張機能を使ってないんで何とも言えないんですが、
うん、まあでも読みやすいよすごく、
あんまりフォントを気にしたことって自分そこまでないんですよね、う
ん、あの刀剣乱舞でこう古いデータベースみたいなのとかあの強度でその土地その土地でねあのまとめてあるエピソードをまとめてあるサイトなんかをこうよく見るようになりまして、
あ、なるほど、
そういうところがやっぱねことごとく古いんですよ、うん、
まあ単純に個人の人がホームページでやってるとそこまでやってなかったりしますしね。
そうそうそうそうなんですよ、うん、そうなんですよね、うん、
あ、じゃあ解決策をお待ちするというか同じ現象になっている人がいれば分かるのかな、まあ、うん、直し方が。
いやまああのこれ外せばいいんだけどね。
まあそうですよ、でもそうすると元のに戻っちゃうんですよね。
うん、ただもうプラグインだから必要な時にはオンにすればいいことで。
あ、なるほどなるほど、ちょっと面倒ですけど、うん、まあそうですね、
うん、うん、そんな頻度ではないからね。
なるほど。
いや今それを急に言ったのはそのこの次の曲をねあのメモしてあるページに行こうとしたらガガガガガって過ぎてあーあーあーってなって
なるほど、そういうことだったんですね。
たまにそういうことがある。
はい、じゃあ次の曲準備できました、
うん、これがねピスゴーズさん、
はいはい、
うん、いやこれもまたすごいね、ほんとねピスゴーズさんあんな面白いお兄ちゃんズなのに作る曲はなんかこう不穏でかっこいいんだよな。
うん、結構まあさっき言われてましたけど本人と作るイメージの曲って結構違いますよね、
うん、そう、うん、このねあのただねピスゴーズのそのかっこよさっていうのはちょっと毒を含んでいる部分皮肉の部分があるのでそこがまたいいんだけど、うん、あんなこう面白お兄ちゃんの裏でこんなこと考えてるんだこの人たちみたいなこの人ケイさんみたいなそういうのもありつつ、うん、やっぱかっこいいしねうまいしこう思わせぶりにいろいろ仕込んでくるのがうまいですね。非常にクール、うん、じゃあピスゴーズで、初音ミクアンブロシアアーティフィカルスキン、どうぞ。
けて腰の根では何君は本当本当どうしようもない、うん、なの分かってたけど遠慮なく触るパーソナ君君本当に全身からハマってて離れて隠れて腰の手困った時だけハミハミ分からないってそこ触らないだから感じないから関係ないセンティメンタルな顔したってダメだってそんなからじゃない少しだけ情けかけてあげる
戻りました、ピースゴーズさんで、うん、アーティフィシャルスキン、うん、かっこいいね、うん、タイムラインでなんか、うん、今流れてる曲の作者にさっき会ったばっかりだよ、うん、
そうなんだ
K さんなんかイベントやってんのかなみたいな、
そうなんですかね、
うん、いやこのね、うんうん、すごいね、なんだろうね、この、どこまでがわざとで、どこまでが偶発なのかわからない、この、うん、ミクの声の揺れ方みたいな感じ。
揺れ方か。うん。
うん、まあ、声の、声の種類をこう、ちょっと変えている。すごい澄んだ、感じの歌い上げ方とちょっとこうつぶやくようなアペンドでいうとこうダークに近いような、
はいはいはい、
うん、なんかダークを使ってるとかいうよりもこう調整でやってんじゃねえかなっていう気がする。で時々すごい綺麗になったりとか、うん、あとさっきのこうやつじゃないけどさ交互的な歌い方なんだけど時々すげえクッてはっきりする感じ、これねどこまでわざとやってんだろう、計算のことだからかなりわざとやってると思うんだけど、これ正面から聞いてもさなんかはぐらかされるやつで、まあ動画情報文のところになんかこうね裏この曲の世界観を表すのであろうなという文章が投稿されてるわけですよ、うん、ちょっと読んじゃおうかな。それらは不完全な人工皮膚の構造上、 紫外線を多く含む太陽光を長時間浴びると皮膚組織が眼化する。これを避けるためにそれらは冬に現れ、夜間を中心に活動する。眼化した黒ずんだ皮膚とそれが発する悪臭、皮膚がんを防ぐための日焼け止めの使用がそれらを見分けるポイントだという。しかし血管を克服した人工皮膚が完成しているとの噂もある。厳しい。
なんでしょうねこれは。
うん、なんかまあそれらの歌なのか、それらが歌っている歌なのか。うん、
曲のタイトルはアーティフィシャルスキンだから人工皮膚ってことですかね。
うん、そうそうそうそう。しかもまあかなりその完成されたみたいな、うん、アーティフィシャルだからそういうことだと思うんだけど、だからそれらっていうのがその人工皮膚を持つ種族みたいな、エイリアンみたいな言い方もできるけど、うん、人工皮膚ってことはね人間が作ったんですかとかね、こういろいろ二重三重に読ませる感じで、うん、こういうの大好きです。
ちょっと凝った設定がある感じですかね。
そうそうそう。 でも別にそういうことを考えなくても十分に聞いて楽しい、かっこいいし、こうそのミクの声の揺れみたいなものを楽しむこともできる。うん、ああちょうどタイムラインでぼーっとして曲紹介聞いてなくて海外の日本語慣れてない P に聞こえた。
ああ、海外 P っぽい感じですかね。
うん、だからそれもこうさ、わざとやってんのか偶発的なものか分かんねえなーっていう。
どうかな。でもさ、うん、結構作り込んでるんで、
うん、
まあ、考えてるんじゃないかなって気はしますけどね。
ね、うん。まあでも例によってこう正面から聞いてもこう煙に巻かれるだけなんだけどね。あとまあピスゴーズさんのこうブレない感じで言うと、そうやってこういろいろ揺れてはいるんだけど常にミクは可愛いっていう。常に可愛いよね。いろいろ可愛いの種類はありつつすごく可愛いんだ。
ピスゴーズさんのミクはどっちかというとクールな感じですかね。
うん、あのただこのピスゴーズさんの可愛いはCA さんの可愛いにつながる部分でもあるので、
あ
私の中ではね、
どうかな、うん、CA さんか、
うん、CA さんすっげえ可愛いと思うけど、
うん、うーんどうでしょう、可愛いかな、
うん、もうなんかタイムラインではスナッチャーのタグが、ああタイムラインで指摘がありましたが、この曲になんかねスナッチャーのタグがついてるんだよね。
スナッチャーを一番最後についてますね。スナッチャーとは、
まあそういう人類に紛れ込んだエイリアン、をテーマにしたゲームです。
メタルギアでおなじみの小島秀夫監督のやつですね、ゲーム。
そう。でまあその人間に擬態した人間ではない何か、
これはでも一番最後だから本人がつけたわけじゃなくて誰かがつけたんでしょうね、うん、
そうだからこの曲のその先ほど読み上げた動画情報の文章とあと、まあ、曲を聞いて歌詞を見てからの連想でスナッチャーというものが出てきたんじゃないかな。そのだから人類に紛れ込んだ人類ではない何か、はいはいはい、
合ってるかどうかはともかくとしてそういう連想もされたっていうことですね。
うんですね。これもだからその、うん、動画説明文の設定はゲームスナッチャーの設定を借用してると思うということなので、
ああ元のやつがあるのかな、もしかして。
うん、つうかスナッチャー自体もこうそのブレードランナー、うん、電気羊の あれですからね、人間に、ま、紛れ込んだアンドロイド、うん、をあのこう退治するというか追跡するやつだから、
うん、この辺は元をたどれば結構いろいろありそうですよね。
うん、まあある意味こう普遍的なテーマではあるよね。寄生獣とかだってそうだ。
そうですね、
うん、そういうこう、まあ、人間に非常に巧妙に擬態して紛れ込んでいる人間を害する可能性のあるに何か、これはまあなんだろう、ジャンル名とかついてるのかな、分かんないけど、まあ各分野にかなり古い区からあるモチーフだと思いますね。ただこのねフィスゴンさんの ひねってあるのは、そのそれらっていうのがそのまあ寄生獣で言うなら、あの寄生獣が取り付いた、エイリアンじゃなくてミュータント、
あれは確か宇宙の生物でしたっけ、うん、寄生獣って、あれそうだったかな、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、
なんか謎ではあるんだよね。それが取り付いたものはもう人間ではないっていうのがあって、でブレードランナーの世界ではまあレプリカントというふうに呼ばれますね。でスナッチャーではもうスナッチャーと呼ぶ、うん、そういう人類に紛れ込んだ何かっていうのなのかなっていうのをちょっと思わせるかな、ね、うん、だからその紛れ込んだ何かが持っているのが人工皮膚なのか、もしかしたら人工皮膚そのもの、なんか寄生獣パターンね、こうに何かの一部分が人間に取り付いている状態とか、うん、それをこうちょっと深読みさせる表記があるんだよね、うん、ほうほう、おナットさんがね、スナッチャーに出てくる正体不明のロボットスナッチャーが人工皮膚をまとい人間と変わらない姿に化けてるという設定、紫外線に弱いので冬に活動する、ああなるほど、じゃあスナッチャーを下敷きにしつつなのかな、もしかしたらスナッチャーそのものかなのかもしれない
かなっていうぐらいですかね、うん、まあ、多分、うん、見合わせる程度の話なんじゃないでしょうかね、
うん、
あるいはまあ分かる人だけには分かればいいぐらいの、
そうそう、そういうの、そういうの突っ込んでくるから私スナッチャーちゃんとねやってないんだよね、
あ自分はゲーム実況で見ましたね、
うん、あなるほど、
まあ、邪道かもしれないですけど見た限りではやっぱりいいゲームだなとは思いました、
うん、あやふやな感じで話をしてますか、
いや、うん、そうですね、まあやれっていうのも曲の話ですけど、ゲーム実況でも面白いゲームだと思えるぐらいのゲームではありましたね、
うん、そうなんだよね、私特にアクションゲームとかさ好きだけど、あんまり上手くないので、なんか実況とか見て満足しちゃう部分ってあるんだよね、
あ、うん、自分もアクションゲームとかはそうですね、ただアクションは、うん、まあどっちかっていうと結構本人の、うん、なんだろうスキルというか結構体験によるところが大きいんで難しいですけど、うん、まあ、アドベンチャーはストーリーものなんでなかなか難しいところがありますね、
うん、
それを見ちゃっていいのかって感じもありますが、
ボーカロイド聞き戦ラジオ今日は280回です、
はい、
はい、じゃあ次の曲いきましょうか、うん、
そういうモチーフってあれですかね、なんか子供の頃に、まあ、体験した人がいるかどうかは別としてよくあるっていうのが、自分以外がなんか宇宙人っていうかロボットに思える時とかいうのがあったりっていうのはありませんか、
うんうん、
自分はあったかどうかあまり覚えてないですけど、うん、結構共通の認識っていうかそういうのがある時があるらしいみたいなことを聞いたことがあったような中っていうのは結構曖昧な話ですみません、
うん、そうね、なんかこの世に自分一人みたいな、
そうそうそう、本当に生きてるのは自分一人で、うん、それ以外はロボットみたいな、それはなんか元々のなんか小説とかがあんのか、うん、あるいはなんか共通的になんかそういうのを思う時期があるのか分かんないですけど、 そういうのが
多分だ割と普遍的なその人間の、うん、通過する意識なんじゃないかなと思う。
自己認識的な感じで。
そうそうそう
そう。そういうのからなんか小説のテーマっていうかこういうのが普遍的なものとして出てくるのかななんて思ったりしますね。
うん、今もだってパパパッと列挙してそういう人間に紛れ込んだ人間じゃない何か、もしくはな人間に見えるけど人間じゃない何かの群れに紛れ込んだたった一人の人間みたいなやつ、うん、そういうのってこうパパパっていろいろ思いつくけど、そのジャンルに名前がついてないってことは名前つけるほどでもないというか、当たり前のこととしてある意識なんだろうかっていう、
なんか
その手のジャンルの名前ってあるのかな。
あるんですかね。パッとは出てこないですけど、まあ、共通よくあるけど確かに名前はついてないですね、一般的な。あでも難しいのは、うん、多分こういうのってスナッチャーとかは違いますけど、うん、結構ネタバレっていうか隠してあるケースもあるからじゃないですか。
あなるほどね、
このジャンルだよって言うと言っちゃうと
言うこと自体がネタバレになる、重大なネタバレである
という、実は自分はロボットだったんだよみたいな話のテーマのこう、うん、映画とかもあるじゃないですか、
うん、そうね、それはもうジャンル名がついてそのジャンルを言われたらネタバレだわね、うん、確かにそうだ、うん、で実際そういうものの、代表作みたいなのはタイトルからしてこうそれ存在は匂わせるけれども、決定的なことにはそのストーリーの結末は言わないようなシンプルなものが多い気がするね、
はい、うん、言われてみればそうだったんだなみたいなくらいですよね。
そうそうそうそう、うん、ね、だってブレードランナーもまあそういうタイトルだけど、そのさらに原作のアンドロイドは電気羊の夢を見るかってさ、うん、何のことだかじゃない、アンドロイドが出てくるらしいと、うん、であと電気羊が出てくるらしいと、
あれ日本語訳がそうで現代もそういう現代なんです
か、ね、もうほぼそう、
英語、うん、あそうなんだ、うん、ははは
Do Android Dream of Electric Sheep、
あ、そうなんだ、あれはそうか、日本語訳でそういう風にしてんのかなと思ったらそうじゃないですね。
そうじゃないんです
よ、英語の題名からそうなんだ、ほうほうほう、
うん、でこれがまあ映画でブレードランナーという名前になっている
ん
ですね、
はい、はい、うん、はい、曲準備できました、
はい、じゃあ曲に行きましょう、ニューワールド、TI さんでいいんだっけこの人は読み方、
読み方はそういう場合は大百科に聞こうと思ったら大百科ができてない
だ、ね、そう、うん、うどんタイマータグがついている、5分か、
はい、ちょうど5分です、
うんうん、これはなんか爽やかそうな感じがありつつ、うん、なかなか、うん、ソリッドなタグがついているな、
うん、まあ、でも爽やかで間違いないと思いますよ、
うん、あとでもねこの EDM っていうタグがつく曲って割とこうその後にクラブで使えるリンクが貼られたりとかするよね。
あこれクラブで使うかな、うん、自分クラブに行ったことがないんで、うん、あんまり基準がよく分かってないです。
ほう、じゃあちょっと聞いてみましょうということで、TI さんなのかな、TIATI さんとしますTI さんとします、初音ミクオリジナル曲ニューワールドです、どうぞ。
なんでもいい、そんな気がして日々を送って。
TI さんと読むことにしました、初音ミクオリジナル曲ニューワールドです。うん、うん、ミクのポップ爽やか、うん、である。あ、クラブでかかってもいいと思います。
あ、よかったよかった、よかったのか、クラブでいいんですかね、うん、はい、
なんかこうすごいハッピーに盛り上がれる曲だと思う、うん、っていうかね、うん、こういうキラキラした音で踊るの好きなので、うん、これに合わせて体を動かしたいですっていう感じ。
かなりキラキラしてる感じで、最近 EDM 系ってダブステ系の低い感じが多かったんですけど、こういうのもまたいいかなと思って、
うん、そうね、なんかもう EDM っていうのも、まあ、エレクトリックダンスミュージックの略なので非常にこう本来広い言葉なんだけど、そういうダブステップ系のこうずしっと重い音をそう呼び始めたっていう多分経緯があるんだよね。
そういうことですか、
うん、そうそうそう、だって本来こうエレクトリックダンスミュージックだから、うん、
結構広い範囲の意味ですよね。
広いはずなんです
よ、言葉的には、うん、
そうそう、ただやっぱりそのダブステとかあのブレイクビーツとかハードハウスとか後発のジャンルっていうのはそのとにかくジャンルが細分化していくんだよね、
はいはい、
うん、なので、まあ、かえって分かりにくくなるので、その 電子的なダンスミュージックの総称っていうのがまあ当てはめられる。そうすると明らかなテクノっていうのはテクノと呼ばれるけれども、後発のこう割と新しめのジャンルは、EDM って呼ばれるようになって、 EDM っていうジャンルがそっちに引っ張られて
くる。なるほどなるほど、言葉に引っ張られる感じですね、
そうそうそうそう、こういうのありますね。これからかっこいい感じですね。あとね、これは本当私、この曲に合わせてこう体を動かしたいっていうのと、あとこう一緒に再生しながら動画見ててさ、こう前半のところでなんかお部屋みたいなものを主観でこう行くじゃん。
そうですね。
ちょっと全然関係ない話をするんだけど、アイアムブレッドっていうゲーム知ってる？
いや、わかんないですけど。ブレッド？
パン。
パン。
私はパンです。はい、プレイヤーはね、1枚の食パンです。
ああ、見たことあるかも。はいはいはい。
見たことある？あの実況とかであるかもしれない。
食パンを操作するゲームですね。
そう。食パンを操作して、こう、うまく焼いてもらう、焼くゲームなんです。
あれ、焼くゲームでしたっけ？あれって。
最終的な目標は焼くのです。
あれなんか、汚してた気が、あれ別に。
なんか、汚れちゃいけないの。
あれ
パンの、パンが、トースター的なもの、はい、自分を焼くことができるものに、一生懸命移動して、こんがり美味しいトーストになると、ステージクリアみたいな。
あ、そうなんだ。あれ、どんだけ汚すかってゲームだと思ってました。
まあ、そういうの。そういう人もいると思うんだけど、
あ、実はそうなんですね。ちゃんとトーストになるゲームだったんだ。
そう、だから床とか虫とか水とかそういうものに触るとこう汚れるので食べられなくなるとゲームオーバー、です、それのね、ステージをつい思い出してしまいましたっていうこの部屋の主観のやつでね、すげえよ、パン2段ジャンプとかするからね
パンが
鍋に乗ると飛べる、
まああれ最近なんかそういうヤギをどうかするゲームとかなんか、
ヤギをする
ゲームとかなんかよくわからないジャンルっていうのかな、なんかゲームが多いですね。
あと石とかね石になるゲーム、ヤギになるゲーム、
みんな変なものになりたがるんですかね。
っていうかこう音楽でもそうだけど、個人が自由に作れるようにな環境っていうのがどんどんどんどん広がってるわけですよ。
そうですね、会社だと、こう企画が通んないであろうゲームとかが出てくるわけですね。
でそのこうニコニコのマットとかもそうだけど、その素人のバカな思いつきをポンと出力できる時代なわけですよ、今。だからこそ勢いがあり、だからこそ面白い。これが、この作品が一世を風靡することはないかもしれないけれども、ここにこんなキラキラと輝くバカがいるっていう
、その感じ。
ゲームにもそれはあるんだと思う。なんかこう緻密な完成度のあるこれを個人で作ったのかっていうのもあるんだけども、本当に思いついただけ、パンが動いたら面白くねみたいな
まあそれを
それだけの
やるっていう、ね、
でもね、アイアムブレッドのすごいところはね、こうその一定以上汚れたら食べるのに適さないからゲームオーバーとか、バターが塗られているとちょっと粘着力が増すので、こうジャンプの踏み切りが良くなるよとかね変なとこ凝ってる
よ。だからそういう変な凝りがあるから、それだけで一応終わらないっていうか、一応話題になるわけですよね。
あれね、面白い。ヤギのゲームもね、もう本当実況見たら満足しちゃったんだけど、
まあそんな感じですね
あと酔ったな。ひどいね、こう連想したものの話をして曲の印象を塗り替える行為ごめんなさい、でもこの曲すごい好き。
多分部屋の中から外に出るみたいなことで、ニューワールドとか、
そう
この辺の意味なんでしょうね、この CG ムービーには、
そう、歌詞とのシンクロもあるし、であとさ、よく音ハメって言うけど、 この気持ちいいリズムと音にこう完全に同期してさ、こうカメラが動いたり、あとなんかシンボルみたいなの出てきたりするじゃん。それがすっごい気持ちいい。
あ、はい、これもなんかクラブ系っぽい感じなんですかね。
そうそうそう、なんか歌詞の出来方、あの出し方とかもすげえ凝ってるよね。コーブスです、コーブスです。
いいですね。
はい、ということで今日のボーカロイド聞き旋ラジオ第280回です。うん、三つ子丸が出ないね。
あ、そうか、じゃあ今日もまた最後に回しますか。刀剣乱舞の、新しい刀を作るレシピ、
昨日ねガジ君と刀剣乱舞ラジオやってたんだけど、
言ってましたね、そうやツイッターとかで、
もうなんか出る気しない、
その時回しました。
あ、その時はね回してはいない。
その時回したら出たかも。
またそういうこと言うまたそういうこと言うよし、じゃあ次の曲いきましょう。
はい、
そうそう、ボーカロイドストアで、まあ、ちょっと話題になったあのトネリオン、
あ、はいはい、
リオンちゃんです。
トネリオンも多分扱われるんですよね、次のストアで
と思うけど、
まだ
詳細なその取り扱い品目が出てこないからね。
検討中ですよね、多分検討中、どうなんだろう。
ただね、まあそのこれでボーカロイドストア その閉店で話題になってトネリオンを認識した人もいるとは思うんだ。ただそれでそのトネリオンがこうバカスカ売れるかというとバカスカは売れないと思う。
難しいところですね、それは。
まあ、それは仕方ないとしても欲しいなと思った時、ニコニコにだってやっぱりリオンの曲はあるわけですからね、なので、それで、あ、これを使いたいって思った時に買えるようになってるのはもちろん望ましいので、ちょっとこの辺は私は関わったことがないからわからないんだけど、そういう、こう、まあ、バカスカ売れる、莫大な売り上げは見込めないけれども、欲しいという人がいたら買える状態が望ましい商品っていうのはさ、まあ、リアルの物体であったらその在庫を抱えるってことになるので、そのリスクがあるのはわかるんだよ、でもネット販売の場合、まあ、ダウンロード販売である場合はそのリスクってのはかなり低いはずじゃない、だからボーカロイドストアでそのストア改めショップでそういう、こうダウンロード のソフトウェア販売として売り上げは見込め、莫大な売り上げは見込めないだろうかもしれないけど、可能性のある商品っていうものを抱えておくのがどれぐらいリスクがあってどれぐらいメリットがあるものなのかいまいち分かんないんだよ私は。
まあ、おそらくは店頭に置くよりはリスクはないと思うもの、かといって別にただっていうわけじゃないですからね、
ただっていうわけじゃないだろうけど、それは限りなく低いと思うんだよね、店頭の在庫を抱えるリスクよりは。
そうなんかな、サーバーに置くとか、決算とか、
まあ、あとサポートとかでね、なんかどれぐらい そのリスクのものなのかわからないから、置いとけばいいのにとこう軽々しくは言えない感じはするんだけど、気持ちとしては置いとけばいいのに
って、まあ、ユーザー側っていうか、まあ聞く側としてはそんな感じですね、買う側とかそっち側からすれば、
なんかね、リオンはまあ、そのストアの閉店でこうちょっと認知が広がった部分もあるだろうから、ショップでも扱ってほしいなとは思うんだけどね。ということでリオンさんです。
準備の方は大丈夫です。
はい、素粒子さん、素粒子49さん、これもねこうその背景というか世界というかある感じ、そこからのメッセージ、そこのメッセージのような、こうそういう深読みを許す曲ですね。物語音楽のタグもついている、だからこれはなんかこう 実際にあった物語を記述しているのではなく、何かこの曲を入り口とした世界から発信された何かな感じです、ソリューシ49さんでトネリオンオリジナル曲ケイオスオーダー。
ました。
はい、素粒子49さんで、トネリオンオリジナル曲ケイオスオーダーでしたね。言ってた感じ分かった？こうなんか向こう側の世界から何か届いている感じ。
具体的に何なのかがあんまりよく分かってない、
うん、そうそうそう。っていうかこの具体的に何が起こってるのかをこう説明する余裕ない感じ。
あ、
うん、このメッセージを発信してる人が人なのかどうかも分からない、うんうん、どこのなんかこう前後もあるだろうし、うん、どういう意図でなんかこうだからさ、宛先のわからない、うん、前後のわからない手紙がメッセージボトルで届いたみたいな、そういう感じ。あ、
はいはい、
うん、こう漂流教室でこう柱に挟まってるあれ
わかるのかな、まあ、読んだ人はわかる感じだと、
うん、読んだ人はわかるやつ、はい、うん、そのね感じがこうちょっとすごい好き。
なるほど、
うん、
異世界からの何かしらの手紙的な感じですね、うん、
そうそうそう、まあ、その世界観も好きだし、こうその音色がまたさ、かなりミクスチャーというか、リズムもちょっと変則的だし、
変わってますよね、
うん、これは、うん、何のジャンルってこう言いにくい感じ。ボカロックタグついてるけど、ロックかって言われたら、まあ、ロックじゃないとは言わないけど This is rock ではないみたいな、そういう感じ、うん、これもだからそのこう分からない世界から来てる感じ、うん、もしかしたらこの曲含めてのメッセージかも、うん、っていう風にこうその曲と歌詞の世界がこうそれぞれの役割でリンクしてる感じがね、かっこいいなと思って。でこういうのにはまあクールな大人の女性、もしくは男性の声がまあ順当かもしれないけど、そこにリオンのこのちょっと舌足らずなロリ声、うん、このあたりもねすげえ細部まで凝ってるなって思う曲です。
なるほど、これは男性の声は入ってない、なんか裏で入ってるような、なんか、
コーラス的に入ってんのかな、
コーラスがなんかあったような、
うん、そう、なんかでも、うん、うん、コーラスっていうよりもこうなんか音色の一つみたいに入ってるような感じ、うん、そうそう、だからコメントもね、もうみんないい具合に翻弄されてるのこれコメントに一緒になってこう読み解こうとして、え、今のどういうことっていう風になりながら聞くのが楽しいと思う。
なんかまあそれぞれ考えることが違いそうな感じも、
そうだね、うん、これミクバージョンもあるそうなので、うん、でもねこの不思議感は私リオンの方が好きかな。うん、まあ、そもそもタイトルがね、ケイオスオーダーっていう混沌と秩序なので、まあ、グラグラするのは当たり前かもしれませんね。
そういうのを狙ってるわけですね。
うん、ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は280回です、はい、じゃあ次でラストにしましょうかね。じゃあエンディング曲のセレクトをお願いしますよ。うん、今日はなんかこう、なんかこうあれだね、一応その別にテーマを決めたわけじゃないんだけど、なんか曲の方向性がこんな感じだね。
あ、そうか、
ちょっとした SF、あっち側とこっち側みたいな。
これは映像付きなんですけど完全に SF ですね。
うん、タイトルからしてそんな感じだし、うん、ということで、じゃあエンディング曲はですね、リリルさん、うん、でいいんだよね、はい、リリルさん、
うん、リリルさんでいいのか、こういう時は代表から、うん、
第100回にリリルさんって書いて
ある。じゃあ大丈夫だ、リリルさんだ。
はい、タイトル、インダストリアルグラスホッパー。うん、好きだわ、こういうの好きだわ。そして、感性の反乱ベータ、はい、架空言語タグもついているというね、これはあの、あれですね、好きなやつですよ、好きなやつ。
はい、この曲はですね、曲もすごいんですし、あとですね、まあ、ラジオで言うのもなんですけど、映像もすごいです。ムービーがですね、バカアフターさんという方が作られてまして、
はいはい、
この人はアフターエフェクトの、まあ、ものすごい使い手です。
なるほどね。
で、うん、自分がニコニコで見た中の CG ムービーの中で、最高峰をつってもいいぐらい CG の出来が良いです。
うん、ほう。で、アフターエフェクト
なんだ。です。
うん、
なんで、で、うん、その CG に負けないぐらい曲もすごいんで、曲もいいなと思ったらぜひ動画を見てくださいと言いたいです、
うん、はい、ね、タグにもそのボーカロイド視覚芸術展架空言語感性の反乱ベータと、うん、ついてるんですけど、この世界茶碗蒸しむしゃむしゃ劇団ってのは何、
これは架空言語なんですけどこのリリルさんご本人が、うん、こういう風にサビで言ってますよみたいなことをツイートしてるんでなんかこう空耳的な感じですね。
ああ、なるほど、はい、架空言語の空耳なんだ、ね、
そんな感じです、はい、
なるほど、はい、ということで今日のボーカロイド聞き旋ラジオ今日は280回エンディング曲はリリルさんの、オリジナルインダストリアルグラスホッパー、これをエンディングにしたいと思います。じゃあ最後に一応自己紹介をしましょう。コシューさん。
コシューです。コシューです。
なんかこう、順番が大抵。
そうですよね。カシさんからだから、いるときは、うん。はい。
コシュー。あれはちなみにね、私のスカイプのウィンドウに並んでる順番だから、ね。
ああ、そうだったんだ。
うん、
あ、280回目にして初めて知る真実。
うん。もうさ、本当こうやって、どんなに言い慣れてたって言い間違えるから、
はいはいはい、
うん、見なきゃ間違えるんだよ。
そうですね、現実にいればこう左から順に紹介していくみたいな感じになりますけど、
うん、そうそうそう、
スカイプ越し
ですからね。なのでもうね、うん、自分ルールでスカイプのウィンドウの端からってやってるの。
なるほど、
うん、だから大抵ねガジ君が、はい、一番になるの、
はい、でということで、
はい、じゃあコシューさん、
はい、配信担当したコシューです。今日配信大丈夫だったでしょうか。もし間違いというか、まあ、音量を聞き間違いが聞き間違いじゃないな、聞きにくいところがあれば、なんか後でもいいんでツイートしてくれたらありがたいです。なんか改善講じます。そうですね、うん、なんか言うことあったかな。とりあえず、まあ、先週も言いました、カンコレのイベントが終わりましたというぐらいですね。はい。あと、意外とですね、カンコレのイベント配信っていうのを結構、ニコ生でやってる方が多いんで、
ほうほう、
それを見て、こう、自分の編成との違いなどを見て、勉強してる感じですね。結構、意外と、自分の編成では傷やんない編成やってたりだとか、装備の仕方だとか、
あ、なるほどね、うん、
あと
攻略情報的なやつね。
そうそうそう、この装備にはこういう意味があるとか、意外と気づいてなかったこととかあるんですね、うん、最近で言うと回収装備のプラス値は、支援艦隊には影響しないっていうのがちょっと新しい情報で、へえそうなんだという、うん、やってる人には分かる話なんですけど、これは意外と、うん、というか、まあ、全然説明がないんで、検証班の方が多分やられたネタだと思うんですけど、そういうことがまあ知れたりするんで、まあ、イベント終わったという方もニコ生の実況してる方を見ると意外と新しい発見があるんで、そういうのもいいのかなと思いました。丸です。はい、そういう風な感じで日々を過ごしておりますコシューでした。はい、
はい、ネズモズです。刀剣乱舞のイベントはいつ来るんだろう。
あ、来るの、なんかもう来るのか来ないのかよく分からなくなってますよね最近。
うん、一応ね、開発中ですみたいなことは言ってんだけど、その開発中ってのがどの段階なのか全然分かんないし。
あ、じゃあ一応来るっちゃ来るんですね。
来る
告知されてる
じゃないの、
ということで、
うん、ただやっぱね、やってて思うし、その今のコシューさんの聞いてても思ったけど、刀剣乱舞はそのカンコレとは別のゲームにしたいんだろうなっていう意思は感じるんですよ。
カンコレは
そのゲーム仕様部分でいろいろとこう細かく似てるんだけど、うん、ただ多分ゲームプレイとしては割とね違う部分を出したいんだろうなと。
みたいですね。
うん、そのカンコレの、女性向け版っていうふうには考えてないだろうなと思いたい、うん、
とすると、まあイベントの内容も自然とカンコレとは別の形式というか、なんか違ったもの
になってくるのかもしれない。だって、まあ、ケビーシーみたいなことを 多分やつは多分カンコレにはないようだから、ケビーシ仕様つってあのガジ君がこの間言ってたけど、ステージに、10回ボスマスに到達すると、あのランダム体感 15% ぐらいで、なんか、うん、レア的みたいなのが出てくるんだよね、うん、でそれがこうあのそのステージに合わせた強さじゃなくて、こっちのプレイヤーの舞台に合わせた強さで来るんだよ、
はいはいはい、
うん、なのであのプレイヤーが舞台のレベルをある程度揃えてないと、例えばなんかレベル20代と40代と80代を一緒に入れてたりすると、その80代に合わせてくるのよ、
うん、
というかなりねあのシビアな仕様が入って、これはイベントではなくパーマネントなものだとなったんですね。
なんかそうするとレベルを平滑化というか、うん、平均的に育てさせたいのかなみたいな意思は感じますけどね。
そうなのね、そうなの。ただそうするとこう、低レベルプレイヤーのレベリングに非常に大変になったりはするんだよね。高レベルキャラクターで連れ歩いてパワーレベリングみたいなのできなくな
る。あ、そういうことか、なるほど、
うん、
なんでしょう。まあ、うん、カンコレをやりつつも、まあ、東京ラボはやってないですけど、どういう方向性のイベントになるのかっていうのは興味があるんで、まあ、イベントが始まったらどういう感じなのかっていうのは、うん、またなんか言ってくれたら面白いかなと思います、
うんうん、あ、それとあとね、あのちょっと多分来週水曜あの三日月宗近見てきます。
あ、リアルの、
リアルの、はい、博物館で公開が始まってて、うん、ただ超10ギガと一緒なので非常に混雑はするかな。でも平日だったら大丈夫かな。超10ギガは一回ね、あの六本木で見たんだよな、うん、まあ見れるもんなら見たいけれどもちょっと見に行ってこようかなと思います。
はい、行ってらっしゃ い、 はい。
さて、回す回すの
回す回す
出る出る、
ね、
出る、
はい、東京南部の、はい、何でしたっけ、何が誰ばいいんだっけ、
小狐丸、
小狐丸の回して、何時間でしたっけ、
4時間、
4時間というような、まあ、資材をゲーム内における、まあ、通貨というか、資材ですね、を投入して、う
ん、いや昨日さガジ君とラジオやっててさ、はい、私はどうやらこうだいぶね初期に運を使ってるんだよね。まあ分かってたけど、
うん、
うん、おかしいですよってもうそうツッコミですよ
まあ結局確率の問題なんで、確率をねじ伏せるのは結局は試行回数です。やるしかないです、
うん、そうですね。じゃあ久々に600オールでも回してみようかな。
それはマックスってことですか。
いやマックスは999よ。
マックスじゃないんだ、600オール、
うん、一応だからその出やすいカンコレでいう山とか出やすいとか、
はいはいはい、
レシピっていうのは
言われてますね。
そうそうそう、ある程度絞り込まれているんだけれども、それもまあ非常にバラバラだし、実際私がレアを引き当ててるのがそれらのレアレシピではないのでね。
まあまあ、
はい、行きましょう。600オール、金字はレベル95岩投資です。えいや、
うん、さあ何時間、
3時間。
あ、4時間ではないのか。でも大きめですね。
うん、一応鉄大札、うん、使ってみようかな。
でも出て、
はい、山伏。はい、山伏。
山伏はあんまり良くない？
いっぱい出る。もう、佃煮にするぐらい出る。
佃煮に、例えがすごい。
もうだからほら、カンコレで言うとこの中ちゃん？うん。レア以外はみんな中ちゃんなんだよ
まあ一回出てればそうですけど、
刀剣乱舞はだからほらユニット数が少ないから、そういうユニット数が少ないから、レア以外全部中ちゃんなんですよ。
カンカンカンってやるしかないんですね、もう
はい、ということで、ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は280回エンディング曲には、リーユさんの、初音ミクオリジナル曲インダストリアルグラスホッパー、こちらをエンディングにしたいと思います。それではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。